医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19157回目の今日は、ドクターカーの有用性と今後の全国展開について。日本医科大学附属病院高度救命救急センター長、横堀昌司さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
はい、皆さんこんにちは。日本医科大学救命救急科の横堀昌司と申します。また私、現在全国ドクターカー協議会という協議会の事務局長を務めておりますが、その事務局長の立場でも、この日本の病院全救護、それからプレホスピタルケアの現場を見つめてきてまいりました。本日はドラマやニュースで目にする機会もだいぶ増えてきましたドクターカーについてお話をしたいと思います。さっそうにサイレンを鳴らして現場に向かって、そして劇的に命を救う、ドクターカーの現状、さらには私たちがリアルに直面している課題について、現場と運営の両方の視点から皆さんと共有したいと思います。まずドクターカーの実際の運用についてお話しいたします。ドクターカーの最大の定義、それは医療者が現場に行くということです。救急車は患者さんを病院へ運ぶための乗り物ですが、ドクターカーはいわば病院を患者さんのもとへ運ぶ、医療を患者さんのもとへ運ぶシステムといえます。実はこのドクターカー、一言で言ってもその形は様々で、まず皆さんがイメージされるような患者さんを乗せて走る救急車型のものから、乗用車タイプで医師だけ、医療者だけを現場に運ぶラピッドカー、さらには、消防署に医師が常駐して消防車と一体となって動くワークステーション型など、地域の医療資源やニーズに合わせて多様な形態が存在をしているということが現状であります。そして、患者さんの対象ですけれども、重症外傷、あるいは心肺停止患者さん、そして、重篤な脳卒中などですね、この患者さん方は1分1秒争う重症な患者さんであります。こういった方たちは発症から治療開始までの時間が1分遅れるごとに救命率や社会復帰率がガクッと下がります。そして病院で待っていては間に合わない、だから私たちが現場に出るということになります。特に近年では救急車の出動件数も増加をしていまして、現場到着までの時間が伸びる傾向にあります。このようにドクターカーが迅速に介入、医療介入をすることで心拍再開率は4倍になるという東京都のデータもあり、まさに救急医療の隙間を埋める重要なツールということが言えます。では現場で具体的にドクターカーが何をするのか、それは救急隊だけでは実施できない高度な医療を提供することにあります。例えば、出血が止まらないような患者さんへの止血剤の投与、それから心臓を動かすための消圧剤などの薬剤投与ですね、さらには呼吸を助けるための気管挿管、そして、時にはですね、心肺停止患者さんの胸をその場で開胸して骨折マッサージするような開胸術を行うことさえあります。しかしこれを行うには極めて高度な判断が要求をされます。例えば消防の指令室に胸が痛いなどの通報が入った場合には、これらキーワードからですね、重症度を予測して救急車と同時にドクターカーを出動させるキーワード方式という仕組みがあります。このキーワード方式などの連携がうまくいかなければ、これは救急には決してつながりません。そして現場に着けば、そこはこの病院のような整った環境ではありません。雨が降ってるかもしれないし、あるいは炎天下かもしれない、狭い路地かもしれない、そうした騒然とする現場で私たちはですね、ある原則に基づいて活動します。これは CSCATTT という内容になります。 これは一般的には外傷ですね、のみならず、災害医療における活動の原則となります。この C ですね、最初の C は指揮命令系統を確立するコマンドですね。そしてコントロールといって、コマンド&コントロール。これが最初の C になります。指揮命令系統の確立ということになります。そしてその後が安全を確保するセーフティーですね。次の S がセーフティ。そして情報を共有するコミュニケーション、C ですね。さらには状況を評価するアセスメント。この C、S、C、A が災害対応や病院前救急診療の基本であるというふうに言えます。で、この手順を徹底して、非常にカオスになりがちな現場をコントロールしながら治療に当たっている。これがドクター・カーの真髄と言えると思います。さらにその後にですね、患者さんの、治療準備のためのトリアージですね、重症判断をするトリアージ、そして実際のトリートメント、さらにはトランスファーという搬送、トランスファーになるわけで、このトリアージ、トリートメント、トランスファーが、最後の TTT になります。この CSCA、TTT の原則、これは常に私たちが頭の中に入れなければいけない。特にこの病院の前からですね、救急診療を行うにおいては、TTT という言葉は常に頭の中に入れておかなければいけません。そして次に私が特に強く訴えたいのが、現場の安全確保の重要性です。このサイレンを鳴らせば道が開くと、そう思われているかもしれませんが、現実はそう甘くはありません。実際にドクターカーに乗務する医師や看護師というのは、医療のプロであっても、こういった緊急走行のプロではないわけで、揺れる車内、急ブレーキ、急発進、そういった中で点滴や薬剤を準備したり、あるいは無線連絡を取らなければいけません。私たち全国ドクターカー協議会では、現場の安全確保を最優先事項として掲げています。特に安全が確保されていない現場では、診療を開始しないというのは、現場の鉄則であります。また、早く着くことは大変重要なんですが、それによってドクターカーが事故を起こしてはですね、元も子もありません。スタッフにしっかりと危険予測を周知させて、十分な危機管理教育を行うことが大変不可欠、重要であります。そして最後に、このドクターカーシステムの、未来、それから将来の担い手についてお話をしたいと思います。これまでのドクターカーというのは、救急医療一辺倒でしたけれども、超高齢化社会をこれから迎える、特に2040年がですね、高齢者が一番増えるというふうに言われておりますが、そういった中でもこのドクターカー診療は新しい役割も期待されています。それが在宅医療との連携であります。しかし、まだこの在宅ドクターカーというのはですね、十分我が国では浸透していません。例えばご自宅で療養されている患者さんの具合が悪くなったときに、ドクターカーが往診者として緊急で駆けつけ、そこで適切な処置を行って、ご本人やご家族が望まない形での入院や搬送を回避する。いわゆるそのリビング医療であったりとか、あるいはその生活の質ですね。ADL を尊重した活動となります。救急車で病院に運ぶだけが全て正解ではない。この高齢者が増えてきた、医療現場において、この地域のかかりつけ医を支援する在宅ドクターカーのような運用も、これからの大変重要な選択肢になってくると思います。しかし、このドクターカーを走らせるには、多大なコストと人的なリソースがかかります。例えば現行の診療報酬制度では、運用コストを完全には賄いきれない。そして多くの施設が、自分たちの施設の持ち出しで運用しているというのが実情であります。医師の働き方改革が叫ばれる今、個人の献身に依存して、ボランティア精神に依存して続ける。こういったことはもうすでに限界に来ています。そういったことで、ドクターカーを維持するためには、ドクターカーに乗る人の教育と、あとはドクターカー教育だけではなくて、ドクターカー活動を支えるシステムが必要になってきます。 そして現場で即戦力となる医師を育てること、さらにはドクターカー業務が正当に評価されるよう自治体の事業として確立をすること、そういったことが重要になってくるかと思います。ドクターカーシステムは単なる医療システムではなくて、地域の社会インフラを支える大きな、医療システムであるということが言えます。そして消防、行政、病院、医療者が一体となって支援する仕組みを作らなければ、この活動を次世代につなぐことはできません。最後になりますが、このようにドクターカーがサイレンを鳴らして走っているとき、そしてその中ではですね、限られた情報や時間の中で懸命に命と向き合っている医療チームがいることを覚えておいていただきたいと思います。私たちドクターカーはこれからもですね、1分1秒でも早く、そしていつでも多くの命を救うために走り続けてまいりたいと思います。そのためには安全な運行に対する社会の理解、そしてこのシステムを持続可能なものにするための制度的なバックアップが不可欠であります。今日のお話がですね、皆さんのお住まいの地域の救急医療体制、そしてそこに関わる人々の現実に目を向けてくださるきっかけになれば、これに勝る喜びはありません。本日はご清聴どうもありがとうございました。
今日はドクターカーの有用性と今後の全国展開について、日本医科大学附属病院高度救命救急センター長横堀昌司さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
ラジオ日経は開局以来、医療に携わる方々に向けた情報番組を放送しています。毎週月曜、火曜、木曜の夜11時からの第一放送は医学・薬学情報タイム。放送後お好きな時間にお聞きいただけるラジコタイムフリーサービスやポッドキャストも配信中。詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも質のいい情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。